がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。さあ今回はゲストをお迎えしています。この番組の第43回にもご出演いただきました頸部食道がんの治療を受けたがんサバイバー札幌ビール株式会社人事部プランニングディレクターの村本隆さんです。村本さんお久しぶりです。
お久しぶりです。札幌ビールの村本隆と申します。私は今ご紹介いただきましたように頸部食道がん食道入り口のがんのサバイバーです。11年前の再発手術の際に食道上部を作り直し声帯を組む行動を全摘しておりまして、現在はこのように食道発声という方法で喋っております。今社内では人事部におりまして、治療と仕事の両立支援策も推進しておりまして、両立支援ガイドブックを作ったり、あるいはがん経験者の社内コミュニティキャンスターズを運営したりしております。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。坂本さん、この食道発声法も本当にこの技術獲得されるのにね、がん患者さんとても大変な中で、村本さんすごいスピードで、そして大変な努力でね、この発声を身につけられたというお話も前回伺いました。4月にこの番組のゲストにお越しいただいた時には、その闘病のお話だったり、あとはお仕事との両立のお話などを伺いましたけれども、その時に、がんサバイバーの有志で、ビールをね、開発していると、坂本さん伺ってましたよね。
そうですね。本当に楽しみにしておりました。
そしてそのビールが今月2022年8月、いよいよ完成したんですね。
はい、ありがとうございます。札幌ビールでは、黒ラベルやエピスといったビールやビールテイストの商品を全国のお客様に店頭、あるいは飲食店さんを通じてご提供しています。今回のビールはこうした商品とは別に札幌ビールのホーピンガレージというブランドの一つとして発売したものです。ホーピンガレージというのはできたらティーナを作ろうをキーワードに、一人の方の人生ストーリー、人生にまつわるいろいろな経験や思いをベースにとの作りを進めるもので、ホーピンガレージとしては2ヶ月に1回新しい商品をお届けしています。今回の私たちのビールサンクス&チアーズと言いますが、この8月にホーピンガレージの新作として発売することができました。
ホッピンガレージサンクス&チアーズということで、坂本さん、本当にできたらいいなっていうところを、札幌ビールさんの中で形にこうやって一つ一つされていくっていうのは、私本当に素敵だなと思っていますし、こうやってやっと村本さんたちのね、声が本当に形になって、今私たちの目の前にもあるとっても素敵なね、パッケージでもあるビールなんですけれども、ちょっとね、じゃあさらに村本さんにこのビールのお話、また一歩伺いたいと思うんですけれども。
はい。じゃあ私からちょっとお伺いしたいんですけども、もともとこのプロジェクト、その複数の企業のがん経験者の有志が参加して、企業内のピアサポーター育成に取り組むプロジェクトが発端だったと聞いたんですけども、その構想自体がスタートしたのはいつ頃だったんでしょうか？
昨年2021年から本格的にスタートしましたが、構想が固まったのはその前の一昨年2020年の秋頃でした。このビール自体、がん経験者の思いをもとに様々な人たちの思いをつないで生きている喜びを心から実感できるビールを作りたい、そんなことでスタートをしました。で、元になった思いをお話ししてもよろしいですかね。
はい、お願いします。
元になった思いは2つありました。1つは、札幌ビールでは、がん経験者の社内コミュニティ、キャンスターズがありますが、2019年の春に拘束した際の拘束宣言の中に、私たちは人生には辛いことがあることを身をもって知っています。 でも私たちは生きることの素晴らしさも心から実感しています。そんな私たちだからこそできることがあると信じています。という一節があるんですね。で、これはサッポロビールの経験者の社内コミュニティキャンスターズの補足宣言ではあるんですけれど、世間の中には同じような思いの人たちがいるだろうと思いまして、こうした人たちの思いをつないでビールを作りたい、そんな風に思いました。そしてもう一つなんですが、コロナ前の2019年、キャンを経験した人たちが集まって、みんなでいろいろなことを語り合いながらお酒を飲んだりして楽しむ会をやりました。それは社外のがんサバイバーの方が、がんを経験すると夜の会になかなか誘ってもらえなくなったりするけれど、お互い同じような仲間が夜集まってお酒なんかを飲みながら、がんのこと、それ以外のことを語り合う場があってもいいじゃないか。そんな会がありまして、非常に大盛況に終わりました。なので、私たちの思いをもとにビールを作りたい、そんな風に思いました。そこで実現できたのが、ワーキャンズという、もともと企業内ビアサポーターの育成に取り組んでいる枠組みなんですが、一般社団法人 CSR プロジェクトの皆さんを中心に企業の有志も参加してやっておりますが、この枠組みを通じて課外活動としてビールを作れればいいんじゃないか。そしてその時に札幌ビールのオーピンカレッジの枠組みも使えるでは実現できるんじゃないか。そんな風に思いました。
構想自体が足掛け2年、うん、で、多分その2年だけじゃなくって本当にこう10年前、20年前から、まあそしてもっともっと前からね、こう本当にがんの治療を経験して、いろんなこうその後の人生を歩んでる方のこう思いがたくさん詰まったプロジェクトなんだろうなって、なんかこう今お聞きしてて、いろんな思いが、はい、浮かんできました。ね、構想2年だけど多分すごいいろんな方の長い思いが積もってますよね。
そうですね。私自身、まあ、再発手術を経験してから11年経ちまして、ビール会社に来て、広報支援的な仕事をやっておりますけれども、まさか自分がこんなビールを作りたいというふうに思い立って、しかもいろいろな皆さんと思いをつなぎながら、ビールを作ることになるとは、以前は全く思ってもいませんでしたね。
本当に可能性っていろんなとこにあるんだなっていうことを今お話伺ってて強く思いました。
そうですね。そして村本さん、こう、ビール作りがどのように進められていくのかっていうの、まあ構想のお話は今伺いましたけれども、なかなかこう実際に製品化につなげていくっていうと、やっぱりまあ大きな企業、大きなビールメーカー、ビール会社の中で、どんな過程を経て、っていうところも気になるんですけれども、やはり結構大変でしたか？
そうですね。今回の商品の場合、プロジェクトとして出来上がった商品がどんなものかということだけではなくて、それを作り上げていくプロセスが本当に大事だと考えていました。一般の商品であれば、メーカーの内部で一部調査などでお客様の声をお聞きすることはありますが、基本的にはメーカーの中で全て進めてまいります。この商品の場合は同じような思いを持つ人たちと思いをつなぎながら進めていきたいということで、昨年の5月から今年の2月にかけてオンライン形式で4回のワークショップを行いました。最初はビールに対する一般的な思いとか、思い出に残る飲料品などを発散的に出していただいて、その後はビールの技術者からのレクチャーなんかも踏まえながら、味に関するディスカッションをして、中身やデザインを、方向性をいくつか出して検討感し、最終的に商品に作り上げてきました。このプロセスが本当に意味があったと思いまして、だからこそこのビールが出来上がったんだと思っています。
いや、坂本さん今お話を伺って、本当に今村本さんのお話の通りに、完成した商品が重要 なことももちろんあるんですけど、うん、そのプロセスですよね、うん、どうやってこれが生まれていってどんな方の声だったり思いだったりをそこにこう詰め込んで一つのものを一つのビールを作っていくかっていうところがこの大きなね意味がサンクサとチアーズあるんだろうなというふうにね、うん、思いますね。ちなみに味とか喉越しってやっぱりビールとっても大切じゃないですか。味を決めるってどんなふうに決めていくんですか？
そうですね、こんな味のイメージという部分と実際の中身作りということで分けてお話をしますと、こんな味のイメージという部分についてはやっぱりいろいろな意見を出していただいて、それをまとめながら詰めました。例えばやっぱり組や飲み応えがしっかり感じられる高校がいい、それがやっぱり人生を実感できることにあるんだっていう意見もあれば、スレックにもあるけれど爽やかさもあってそれが一つに合ってるようなものがいいという方もいらっしゃいますし、中には夏の日の夕暮れに飲んで軽い気持ちでまた明日に向かえるものがいい、そんなご意見もありました。そうしたご意見をもとに3高校くらいに絞り込んで試作をして、実際の中身作りでも3高校のものをもとに試作を進めまして、それをワーキャッツのメンバー中心になるような人たちには実際試作品を試飲したりしてもらいながら意見交換をして進めました。で、高校生としてはやっぱりしっかりした組の中にも爽やかな後味や香りが感じられる高校、それが人生っていうのはやっぱり辛いこともあれば楽しいこと嬉しいこともあるので、一つに溶け合ったものとしてふさわしいんじゃないかということになりました。で、味としてはそんな言葉では言うけれど、実際には本当にそんな味が実現できるのかなっていうのはあったんですが、これを実現できたものの秘密がソラチエースというコープなんですね。で、このソラチエースは1984年に札幌ビールの北海道にあるソラチ郡上富良野町というところにある原料開発拠点で組み出したコープなんですけれど、レモンクラスのような個性的な味、香りっていうのが日本のビールの主流には合わなくて、当時は日本ではそんなに使えないかなって思っていたところ、21世紀になってアメリカでクラフトビールブームの中で非常に評価をされ始めまして、脚光を再び浴びるようになったトップなんですね。で、このトップを今回のサンクスタンドチアーズにも使ってみようということになりまして、それで言葉で言っていることは難しい、しっかりした国の中に爽やかな後味と香りもある、まるで人生のようなビール、これが実現できるに至りました。
やっぱりこう時代が変わるとともにちょっとこう好まれる味だったりっていうのも、その本当にビールとして少し変わってくるっていう事実もあるんでしょうし、私たちが飲んで美味しいと思うもの、そして開発する方が届けたいという思いっていうのがうまく合致して融合させていくっていうのはやっぱり難しいんだろうなということもね、今お話を伺って思いましたが、なんか伺ってると坂本さんもどんどん飲みたくなってしまって収録中だけど欲しいなって思った
んです。本当にそうですね、今まさに私たちの目の前に村本さんが実際のビールを持ってきてくださってるんですけども、
サンクサンドチアーズね、
はい、缶のデザインがもう非常に印象に残るんですけども、ぜひその色使いのコンセプトなども教えていただけますか？
缶のデザインなんですが、マジックアワーというものを表したデザインになっています。マジックアワーというのは、昼から夜へと変わろうとする夕暮れ、太陽がまさに沈もうとする瞬間、その時間が本当に光が溶け合って一番綺麗な時間というふうに言われています。これまでのワークショップの中で中身に合ったデザインを決めるにあたってデザインも3方向作りまして、デザインというよりもまず作ったのはデザインの元になる世界観をいろいろなビジュアル写真などで表して、 どれが一番方向性として合っているかっていうのを議論しながら進めたんですね。その世界観を表すビジュアルの中でも一番このビールにふさわしいというのがマジックアワーを表すビジュアルでして、それを元にこの缶のデザインにしました。まあちょっとパープルかかったピンクかかった光が溶け合ったような中にですね、あとはコピー的な文言も缶の中に入れておりまして、手に取っていただくとわかるんですが、辛いこと、楽しいこと、苦いこと、甘いこと、泣いたこと、笑ったこと、すべての人生にっていうコピーが入っておりまして、大切な人と一緒に、あるいは大切な人に思いを馳せながら、そしてまた自分のこれまでいろいろなことがあった人生を振り返りながら飲んでいただけるようにっていうことで作ったコピーでありデザインになっています。
うん、私このパッケージを拝見したときに、まず思い浮かんだのが、まあ、私の勤めているがんセンター東病院の各病棟の待合室というかロビーからですね、関東平野がこう一望できるんですね。で、よく夕暮れ時に患者さんがそこに座ってスーッと外を見てるんですよ。そこに声かけたりすると、まあ、ご家族のことを話す方もいれば、幼少期のことを思い出して話す方もいれば、で、時々そういう会話の中で出てくるのが、空って誰にとってもこう平等にあるじゃないですか。で、どことでもつながってるからいいよねってよくお話ししてて、ああなんかこのビールを手に取りながら皆さんきっとそのね空を 見ながらね、いろんなことを思い浮かべるそんな時間になるんじゃないかななんて思っていました。私自身もよく空の写真を撮りますけども、やっぱり空ってもう誰にとってもいろんな思い出が詰まったはい、そういう景色ですよね。
そうですね、うん、ワークショップで意見交換していた中でもマジックアワーは夕方の時間なんですが、うん、逆に夜から朝になる夜明けの時間、うん、病院の窓から空を風景を見ていましたみたいな意見もあったりしたんですね。で、そうした意見を聞きながら、あ、私も同じような思いだったとか同じような風景を見ていた、あるいは見ていた風景は違うけれども、その時の心持ちを考えれば同じような思いだったみたいな意見も出たりしてですね、こういうのデザインなんかも見ながら、いろいろなことを皆さん共通して思うことがあるんじゃないかな、なんて思っています。
そうですね。
本当にこのサンクス&チアーズのパッケージ、こう全体的にさっき村本さんもおっしゃいましたが、青とピンク、なんとなくこうスミレ色のね、要素もあって、たくさんのこう雲があえてこう描かれていて、そこにこう光が綺麗にこう映り込んでいる、とても美しいパッケージで、今ね、本当に村本さんもおっしゃいましたが、パッケージにこう手書きのフォントで、辛いこと、楽しいこと、苦いこと、甘いこと、泣いたこと、笑ったこと、すべての人生に、サンクス&チアーズ、出会いに感謝、命に乾杯ということで。やっぱり、どんな人にとっても、日々の中で辛いことだったり、楽しいことだったり、やっぱりちょっと苦いなと思うことだったり、嬉しいこともいっぱいあるので、すべての人にとっての、なんかこう、空を見上げた時のまさに思いっていうのがぎゅっと詰まった一本パッケージでもあるなととても感じます。そしてね、ここまでのお話を、村本さんのお話を聞いて、これちょっと飲んでみたい、手に取ってみたいって興味を持たれる方も多いと思いますが、村本さん、最後にこのサンクス&チアーズどのようにして購入できるのか教えてください。
はい、ありがとうございます。こちらのサンクス&チアーズなんですが、販売は通信販売のみになっています。札幌ビールのオーピンカレッジストア、またはアマゾンで購入をいただけますが、まずは札幌ビールの公式サイト内にあるオーピンカレッジのページを見ていただくと、サンクス&チアーズの商品の案内がありますので、それをご覧いただいた上、そこからオーピンカレッジストアにもアマゾンにも飛ぶことができるようになっておりますので、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。もちろんビールなので、がんなどの病気された後、治療経過などによっては お酒飲んじゃいけない方もいらっしゃいますので、肝などの病気、罹患後の飲酒はくれぐれも主治医の方のご指示に従っていただきたいと思うんですが、飲んでもいい、大丈夫だという方についてはですね、ぜひ飲んでいただいて、大切な人に思いを馳せながら、あるいは自分のいろいろあったこれまでの人生を繰り返りながら飲んでいただけると嬉しいです。
はい。札幌ビール株式会社の公式ホームページの中にあるホッピンガレージのサイトから、本当にね、その、例えばアマゾンでもおっしゃったように通販でパッと買うことはできるんでしょうけれども、ぜひこのサンクス&チアーズに込められた思いだったり、まあどういうふうな、その皆さんの願いが込められているかっていうところも、ぜひ見ていただいた上で、そのサイトからね、通販の購入のところに飛んでいただけたらいいなというふうに思います。さあ、今回のゲストは、札幌ビール株式会社の村本隆さんでした。村本さん、今日お忙しい中、本当にありがとうございました。そして、発売おめでとうございます。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設、三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。坂本さん、本当にもう村本さんのね、思いよく伝わってきましたし、それよりも何よりもとにかくこのビールが本当に美味しそうだということがよくわかりました。
そうですね。でも私本当に何だかすごく興味深いというか、やっぱりこう村本さんもおっしゃってたのは、今までもアンケートとかでユーザーの声を聞くことはあったけど、ここまでやっぱり作るところから、あの声を聞いたものはなかなかなかったっておっしゃったじゃないですか。あ、なんかすごくこういうものづくりってやっぱり誰かに届けたいから作るわけで、うん、その受け取る人たちの声をずっと聞きながら一緒に作っていくっていう文化が、あのどんどんどんどん広がっていくと、すごいなんかいい社会になるんじゃないかなっていうか、すごいいいものがたくさんできるんじゃないかななんて聞いてて、あのすごくこう興味深くというか心打たれるものがありました。でもあのそういう意味も込めて、確かにこのビールの味わいというのがですね、あのさらに今日のお話を聞いたからこそですけども、いただくと多分さらにいろんな思いが詰まって美味しさが増しそうですね。
そうですね、味わい深く感じそうですね。そしてこの番組ではですね、今日まさにご紹介したこのサンクス&チアーズを24本セットにして5名の方にプレゼントをするキャンペーンを実施しています。詳しくは番組の公式ツイッター、がんと生きるのツイッターご覧ください。さて、次回のテーマはセカンドオピニオンどうしたらいい？と題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、Radio Cloud、OD などでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。